宮沢賢治作銀河鉄道の夜 9-3 ごとごと汽車はきらびやかな臨港の川の岸を進みました。向こうの方の窓を見ると野原はまるで幻灯のようでした。百も千もの大小さまざまの三角標、その大きなものの上には赤い点々を打った測量機も見え、野原の果てはそれらが一面たくさんたくさん集まってぼーっと青白い霧のよう。そこからか、またはもっと向こうからか、時々さまざまの形のぼんやりしたのろしのようなものが変わる変わるきれいな桔梗色の空に打ち上げられるのでした。実にその透き通ったきれいな風はバラの匂いでいっぱいでした。
いかがですか、こういうリンゴはお初めてでしょ。
向こうの席の東大館主が、いつか黄金と紅で美しく彩られた大きなリンゴを落とさないように両手で膝の上に抱えていました。
おや、どっから来たのですか、立派ですね。
ここらではこんなリンゴができるのですか。青年は本当にびっくりしたらしく、東大館主の両手に抱えられた一盛りのリンゴを目を細くしたり首を曲げたりしながら我を忘れて眺めていました。
いやあ、まあお取りください、どうか、まあお取りください。
青年は一つ取ってジョバンニたちの方をちょっと見ました。
さあ、向こうの坊ちゃん方いかがです、お取りください。
ジョバンニは坊ちゃんと言われたので少し尺に触って黙っていましたが、カンパネルラはありがとうと言いました。すると青年は自分で取って一つずつ二人に送ってよこしましたので、ジョバンニも立ってありがとうと言いました。東大館主はやっと両腕が空いたので、今度は自分で一つずつ眠っている兄弟の膝にそっと置きました。
どうもありがとう、どこでできるのですか、こんな立派なリンゴは。
青年はつくづく見ながら言いました。
この辺ではもちろん農業はいたしますけれども、大抵一人でにいいものができるような約束になっております。
農業だってそんなに骨は折れはしません。
大抵自分の望む種さえまけば一人でにどんどんできます。
米だってパシフィック編のように殻もないし10倍も大きくて匂いもいいのです。
けれどもあなた方のいらっしゃる方なら農業はもうありません。
リンゴだってお菓子だってカスが少しもありませんから、みんなその人その人によって違ったわずかのいい香りになって毛穴から散らけてしまうのです。
にわかに男の子がパッチリ目を開いて言いました。
ああ、僕今お母さんの夢を見ていたよ。お母さんがね、立派な戸棚や本のあるとこにいてね、僕の方を見て手を出してニコニコニコニコ笑ったよ。僕、おっかさんリンゴを拾ってきてあげましょうかって言ったら目が覚めちゃった。
ああ、ここさっきの汽車の中だね。
そのリンゴがそこにあります、
このおじさんにいただいたのですよ、青年が言いました。
ありがとう、おじさん。
おや、カオル姉さんまだ寝てるね、僕起こしてやろう。
姉さん、ごらん、リンゴもらったよ、起きてごらん。
姉は笑って目を覚まし、眩しそうに両手を目に当てて、それからリンゴを見ました。男の子はまるでパイを食べるようにもうそれを食べていました。またせっかく剥いたそのきれいな皮もくるくるコルク抜きのような形になって床へ落ちるまでの間にはスーッと灰色に光って蒸発してしまうのでした。二人はリンゴを大切にポケットに しまいました。川下の向こう岸に青く茂った大きな林が見え、その枝には熟して真っ赤に光る丸い実がいっぱい。その林の真ん中に高い高い三角標が立って、森の中からはオーケストラベルやジロフォンに混じって何とも言えず綺麗な音色が溶けるように染みるように風につれて流れてくるのでした。青年はゾクッとして体を震うようにしました。黙ってその風を聞いていると、そこらに一面黄色や薄い緑の赤い野原か敷物かが広がり、また真っ白な蝋のような露が太陽の面をかすめてゆくように思われました。
まあ、あのカラス。
カンパネルラの隣のカオルと呼ばれた女の子が叫びました。
カラスでない。
みんなカササギだ。
カンパネルラがまた何気なく叱るように叫びましたので、ジョバンニはまた思わず笑い、女の子は決まり悪そうにしました。
まったく河原の青白い明かりの上に黒い鳥がたくさんたくさんいっぱいに列になって止まってじっと川の尾行を受けているのでした。
カササギですね。頭の後ろのとこに毛がピンと伸びてますから。青年は鳥なすように言いました。向こうの青い森の中の三角標はすっかり汽車の正面に来ました。その時汽車のずっと後ろの方からあの聞き慣れた賛美歌の節が聞こえてきました。よほどの人数で合唱しているらしいのでした。青年はさっと顔色が青ざめ、立って一遍そっちへ行きそうにしましたが、思い返してまた座りました。カオル子はハンケチを顔に当ててしまいました。ジョバンニまでなんだか鼻が変になりました。けれどもいつともなく誰ともなくその歌は歌い出され、だんだんはっきり強くなりました。思わずジョバンニもカンパネルラも一緒に歌い出したのです。そして青い観覧の森が見えない天の川の向こうにさめざめと光りながらだんだん後ろの方へ行ってしまい、そこから流れてくる怪しい楽器の音ももう汽車の響きや風の音にすり減らされてずっとかすかになりました。
ああ、クジャクがいるよ。
ええ、たくさんいたわ。
女の子が答えました。ジョバンニはその小さく小さくなって今はもう一つの緑色の貝ボタンのように見える森の上にさっさっと青白く時々光って、そのクジャクが羽を広げたり閉じたりする光の反射を見ました。
そうだ、クジャクの声だってさっき聞こえた。
カンパネルラがカオル子に言いました。
ええ、30匹ぐらいは確かにいたわ。ハープのように聞こえたのはみんなクジャクよ。
女の子が答えました。ジョバンニはにわかに何とも言えず悲しい気がして思わず、
カンパネルラ、ここから跳ね降りて遊んでいこうよ
と怖い顔をして言おうとしたくらいでした。川は二つに分かれました。その真っ暗な島の真ん中に高い高い櫓が一つ組まれて、その上に一人のゆるい服を着て赤い帽子をかぶった男が立っていました。そして両手に赤と青の旗を持って空を見上げて信号をしているのでした。ジョバンニが見ている間、その人はしきりに赤い旗を振っていましたが、にわかに赤旗を下ろして後ろに隠すようにし、青い旗を高く高く上げてまるでオーケストラの指揮者のように激しく振りました。すると空中にザーッと雨のような音がして、何か真っ暗なものが行く塊も行く塊も鉄砲玉のように川の向こうの方へ飛んでいくのでした。 ジョバンニは思わず窓から体を半分出してそっちを見上げました。美しい美しい桔梗色のガランとした空の下を実に何万という小さな鳥どもが幾組も幾組もめいめいせわしくせわしく鳴いて通って行くのでした。
鳥が飛んで行くな、
ジョバンニが窓の外で言いました。
ドラ、
カンパネルラも空を見ました。その時あの櫓の上の緩い服の男はにわかに赤い旗を上げて狂気のように振り動かしました。するとピタッと鳥の群れは通らなくなり、それと同時にピシャーンという潰れたような音が川下の方で起こって、それからしばらくシーンとしましたと思ったら、あの赤帽の信号士がまた青い旗を振って叫んでいたのです。
今こそ渡れ渡り鳥、今こそ渡れ渡り鳥。
その声もはっきり聞こえました。それと一緒にまた幾万という鳥の群れが空をまっすぐにかけたのです。二人の顔を出している真ん中の窓からあの女の子が顔を出して美しい頬を輝かせながら空を仰ぎました。
まあこの鳥たくさんですわね。あらまあ空のきれいなこと。
女の子はジョバンニに話しかけましたけれども、
ジョバンニは生意気な嫌だい
と思いながら黙って口を結んで空を見上げていました。女の子は小さくほっと息をして黙って席へ戻りました。カンパネルラが気の毒そうに窓から顔を引っ込めて地図を見ていました。
あの人鳥へ教えてるんでしょうか、
女の子がカンパネルラに尋ねました。
渡り鳥へ信号してるんです。きっとどこからかのろしが上がるためでしょう、
カンパネルラが少しおぼつかなそうに答えました。そして車の中はシーンとなりました。ジョバンニはもう頭を引っ込めたかったのですけれども、明るいとこへ顔を出すのはつらかったので黙ってこらえてそのまま立って口笛を吹いていました。どうして僕はこんなに悲しいのだろう、僕はもっと心持ちをきれいに大きく持たなければいけない、あそこの岸のずっと向こうにまるで煙のような小さな青い日が見える、あれは本当に静かで冷たい、僕はあれを見て心持ちを沈めるんだ。ジョバンニはほてって痛い頭を両手で押さえるようにしてそっちの方を見ました。
ああ本当にどこまでもどこまでも僕と一緒に行く人はないだろうか、カンパネルラだってあんな女の子と面白そうに話しているし、僕は本当につらいな。
ジョバンニの目はまた涙でいっぱいになり、天の川もまるで遠くへ行ったようにぼんやり白く見えるだけでした。